おはようございます。私は成長の家本部講師の大平修一です。第1回目の本日は、前成長の家総裁、谷口清張先生の著書、輝く未来が待っているをテキストにして、あなたには無限の可能性があるというテーマでお話しさせていただきます。21世紀は宗教の世紀だとか、心の世紀だなどと言われていますが、21世紀が始まったばかりの今は、まだ科学的に根拠のはっきりした、また目に見えるものが重視されている気がします。しかし、私たちの生活する世界には、科学的に解決できない問題も少なくありません。人生の問題の中で、いよいよどうすることもできないような状況に直面すると、人間は時に、神様、と心の中で叫ぶことがあります。では、なぜそのような時、神様と叫ぶのでしょうか。成長の家では、人間は神の子であると説いています。この放送をお聞きの皆さんの中には、こういうことは初めて聞いた方もいるかもしれません。また、いや、私は両親の間に生まれた人間の子だ、とおっしゃる方もいると思います。しかし、それは私たちの持って生まれた肉体のことです。肉体は確かにお母さんのお腹から生まれるのですが、その肉体を生かす本体は神様から与えられた命そのものであると成長の家では考えるのです。成長の家ではそれを神とか神の子と表現しますが、神という言葉に抵抗がある人は仏とか大生命などと置き換えてもよいでしょう。いずれにしても肉体を道具として使う本体が人間の本質であることを知ることが肉体を超える無限の可能性を発揮するための重要な第一歩となります。さらに人間の本質が神の命そのものであることが分かってくると人間の持つ可能性が無限であり完全であることを認めなければなりません。なぜなら神は完全であり無限の存在であるからです。大体神が有限の能力であったり、不完全であったら、そんな神は信じるに値しないのではないでしょうか。知恵においても、愛においても無限で、あらゆるものを生かす働きが神そのものであってこそ、私たちが全幅の信頼を寄せて信仰することができ、その神の子として私たちは無限力を発揮できるのです。人間は本来、完全であるために、その完全さを表現したいという心の内からの要請があるのですが、時に自分の不完全な現れの姿を見ると、それが劣等感につながることもあります。かつての私も自分自身に嫌気がさし、人生なんてどうなってもいい、自分一人この世からいなくなっても、世界は何も変わりはしない、などと暗い人生観を持っていました。その頃私は高校生でした。ごく普通に学校に通う、ごく普通の高校生でしたが、劣等感の塊でした。高校1年のある時、数学のテストできちんと勉強していなかったために、人には言えない点数を取ってしまいました。親友にさえも隠していたつもりでしたが、なぜか噂が広まり、同級生たちから笑われ、指を刺されました。もちろん今思えば勉強しなかっただけのことなのですが、当時の私はもう勉強してもダメだ。何をやってもダメな人間なんだ、と劣等感を持つようになりました。劣等感が強くなればなるほど、勉強に手がつかず、成績は坂を転げ落ちるように下がって、とうとう学年で一番になりました。もちろん下から数えて、授業中に先生から指名されることもなくなり、居眠りをすることが習慣になりました。劣等感が募るとうまくいかないのは勉強だけではありませんでした。大好きだったサッカーでも、恋愛でも、自分の思うようにはいかず、その度にうまくいかない理由を周囲のせいにしていました。それでも高校をなんとか卒業し、学校の先生になりたいと小さい頃から描いていた夢を実現させるために、大学へ行こうと努力しましたが、結果は不合格。その後、予備校に通い、 1年間の浪人生活を送りましたが、受験したすべての大学にまともや不合格となってしまいました。そんな何をやってもうまくいかない私が変わるきっかけになったのが成長の家の教えでした。東京都調布市にある成長の家本部練成道場で行われている練成会に参加したのです。練成会とは合宿形式で成長の家の教えを学ぶところですが、そこで成長の家の講師の方々が人間は本来肉体ではなく、その奥にある神様に生かされている命そのものであること、受験に浪人はあっても人生に浪人はないこと、言葉には思いを実現する力があること、心にも法則があり、法則にのっとって生活すれば、調和した生活を送ることができることなどを力強く、また分かりやすく話してくださいました。たった10日間の出来事でしたが、それまでの暗い人生観からは、180度考え方を変えさせられました。そして、それまで自分自身に巻きついていた劣等感という鎖から解放されたのでした。練成会から帰った私は、毎日を練成会で学んだ通り生活しました。特に、神と一体感を深める成長の絵の瞑想法である、深層観を毎日実習し、本来の完全な姿、神の子の姿を見、神との一体感を深めるようにしました。すると集中力がつき、勉強のやる気も出てきて、能率が上がり、勉強がとてもはかどりました。そして1年間、私は神の子で無限力がある、必ずできると自分自身を励ましながら努力したところ、翌年の春には最も志望していた大学に入学することができました。私はこの体験を通して、すべての人間にはすでに無限の可能性が宿っており、それを表し出す訓練をしさえすれば、誰でもその可能性を引き出し得ることを学びました。このことを谷口清張先生は、本日のテキスト、輝く未来が待っているの22ページから分かりやすく示されています。その部分を朗読させていただきます。人間には皆無限力があるというと、大抵の人は拒否反応を示して、そんなバカなことはない。私はどうしても数学が苦手だとか、僕は音楽が嫌いだ、うまく歌えないなどと言うかもしれない。しかし無限力があるという意見にいくら賛成する人でも、できないことがいくらでもあるだろう。難しい問題は解けないし、弁護士の資格を取ろうとして四苦八苦している人もたくさんいる。つまり実際には力が足りないといった状態なのだ。国技館などで春場所とか秋場所などの大相撲が行われているが、どの力士も皆無限力があったら、皆白星を取って黒星の力士は一人もいなくなるはずだが、そんな話は聞いたことがない。力の差ははっきりと現れてくる。それはどうしてかというと、まだ無限力が出ていないというだけで、ないわけではないからである。例えば何か買い物に行ったとしよう。ある店で素敵なカメラを見つけ、買いたいと思ったが、財布の中のお金が足りないので、買えずに帰ったという場合もある。しかし家にはまだお金があったから、次の日にはそのお金でやっと買えたとしよう。このような時はカメラを買う力はあったのだが、最初の日にはお金が足りなかった。お金がないわけではないが、その時は買えない。それはその時財布にお金を入れていなかったからだ。そのように買う力はあっても、その力を出し切れない時は買えないのである。朗読を終わります。では、私たちが持っている無限の可能性を引き出してくるには、一体どうしたらいいでしょうか。もちろん、スポーツの分野でも、学問の分野でも、芸術の分野でも、力を発揮したければ、その分野の努力を積み重ねることが必要ですが、同時に言葉の使い方が大切になります。なぜなら、私たちの人生は、すべてこの言葉で作られていると言っても過言ではないからです。このことは、テキスト、輝く未来が待っているの191ページから次のように書かれてあります。朗読します。 この現象界という見たり聞いたりする世界は、大きな芝居みたいな世界だ。仮に作られた世界だから仮想といい、実相という本当の世界、神の国、仏の世界とは違うのである。この仮想を作り出すのが我々の使う言葉である。人生芝居の台本のようなものだ。映画のシナリオにあたる。これらは我々の心で作るのである。この人生劇場の芝居は他人が作るのではなく、自分の心が言葉で作るのである。これを自由に作り、その言葉、心のような筋書きの人生芝居を演ずるのが人間のこの世の生活である。朗読を終わります。言葉といっても、それには顔の表情や体で行うこと、口で言うこと、心で思うことの三つが含まれており、仏教ではこれらを心、空、意の三合と言います。心とは身体の心という字、空は口という字、意は意志の意という字を書き、これは心という意味です。つまり一瞬一瞬にどんな言葉を積み重ねるか、つまり何を思い、何を口に出し、どう行動するかが人生を決めているのです。ふとした瞬間の微笑みが人との関係を円満にしたような経験は誰にでもあると思います。皆さんが無限の可能性を発揮していこうと思われるならば、まず完全円満で無限力があり、無限の愛である神を信じて、人間が神の子であることを認めることが大切です。そしてその瞬間から神の子らしい言葉を積み重ねていけば、今までがどんな人生であったかにかかわらず、素晴らしい未来が開けてくることは間違いありません。私自身も先ほどご紹介したような経緯で成長の絵の教えに触れ、今も毎日良い言葉を思い、良い言葉を使い、良い行いをするように努めています。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。